金沢成行プレゼンツロンドンの現場から。皆さんこんにちは、プレゼンター金沢成行です。このポッドキャストはイギリスロンドンから配信しています。このチャンネルではイギリス在住15年以上の私がロンドンの生活、キャリア、時事ネタなどゆるっと配信していきます。時々イギリス在住の日本人をゲストに招きインタビューする配信も行っています。ということで皆さん、お久しぶりです。このね、ポッドキャストのチャンネルですけども、2020年のね5月まで新助となりのどうしてロンドン愛っていうね配信をやってました。はい、相方のね新助さんとですね、一緒にずっとやってきたんですけども、それからね新助さんがね日本に帰国されて、そこからね収録が止まってしまいってたんですけども、無事こうやってね2023年にですねシーズン2と言っていいのか分かりませんけどに切り替えてね、またこうやって新しくねロンドンの現場からっていうタイトルでですね配信していこうと思います。新助さんをですね、もし待ってたリスナーの方すいません、おそらく新助さんが登場することはなかなかないんじゃないかなと思うんですけども、ぜひね新助隣のどうしてロンドン愛をですね、もし聞いて新助さんのねゆかりのある方であれたとしてもね、今後も聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、今後はね、更新頻度をですね、できれば週1ぐらいのペースにしてですね、今後もこうやって配信していきたいと思いますので、ぜひねもし Spotify で聞いてる方とかね、ポッドキャストで聞いてる方、ぜひチャンネル登録していただけるとですね嬉しいなと思います。そしてこのね、配信、僕が他にやってるね YouTube チャンネルの方でもですね聞けるようになりましたので、ぜひともねそちらの方でもね、聞いてみてください。そちらの方のリンクもね概要欄に貼らせていただきますので、ぜひ、もしくはこのロンドンの現場からでね検索していただければ、その検索でねおそらく上がってくると思いますので、ぜひ見てみてください。ということでね、これからこれを皮切りにですね、ぜひまたお願いします。早速なんですけども、このシーズン2のね1回目はねゲスト会になります。はい、イギリスのね在住の日本人を招きって話してるんですけども、初っ端からですね、今回はですねフランスパリ在住の方のねちょっとゲストに呼んでね収録してます。はい、ちょっとタイミングがねあったので、ただその方はですねフランスパリに在住なんですが、イギリスロンドンでもですねお仕事で関わっているので、よくねロンドンに来られるということで、取り上げさせていただきました。今回ですねフランスパリ在住株式会社フューチャーキャピタル、代表取締役の江原武さんに、なります。ということで早速前振りがね長くなってしまったんですが、では本題に行きましょう。ということで、江原武さんお願いします。
どうもよろしくお願いします。
お願いしますということで、早速なんですけども、はい、まずは自己紹介からじゃあお願いしていいですか。はい、
今ご紹介いただきました株式会社フューチャーキャピタル代表取締役の江原と申します。私今フランスに在住してますが、日本のですね食品メーカーさんや生産者さん、そういった方々が非常に今ヨーロッパのマーケットを注目してるんですね。でその方々のコンサルティング、それから戦略策定ですかね、マーケティングを中心とした場合によっては事業戦略、そういったことも含めてご支援をしながらですね、皆さんのお役に立とうと、日々努力をしております。
ありがとうございます。ということで今フランスに在住されているということなんですよね。
そうです、パリにおります。
パリ で今回実は、まあ、僕ロンドン住まいなんですけど、ロンドンにこうやって来られて収録してるんですけども、はい、今回なんでロンドンに来たのかお聞きしてもよろしいですかね。はい、
日本から見るとヨーロッパってすごく遠く見れて、フランスを中心に活動しているというながらもですね、やっぱり欧州トータルで活動することによってお客様のお役に立てるかなというふうにずっと思ってたんですね。で、ロンドンにもいろんな形で市場進出したいというニーズがありまして、まあ、そういった方々の お仕事を手伝っているという形です。
そのじゃあフランスのパリを起点に、要はその欧州全体をなんかこう日本企業さんが何か欧州でしたいことの力になっているということなんですかね。
そうですね、特にやっぱり、よっぽどの大手さんでない限りヨーロッパに工場を建てようなんていう方はいらっしゃらないんで、まあ、輸出のサポートをしているというのが、まあ、一番の大きなところと、そもそもですね、その日本の食品がこれほどまでに注目を集めるようになったっていうのは、まあ、本当に、まあ、21世紀になってから、まあ、たかだか20年、まあ、特に最近の10年ぐらいが、まあ、注目を浴びているということで、日本側の人たちもぜひヨーロッパに進出したいという人が増えたということなんでしょうか、ないでしょうかね。
なんか具体的にエアラさんの方で日本企業さんの どういったところを支援されているんですか。その事業 その形態とか、なんかもし言える範囲でよければ。はい、
ちょっとすごく抽象的な言い方になっちゃって申し訳ないかったんですけれども、はい、例えばですね、個別のメーカーさんで言うと、輸出となると賞味期限が長くなければいけないとか、例えばその日本と違う有機の認証を得て輸出してみたいとか、まあ、いろんなメーカーさんのニーズがあったりしますんで、まあ、そういったところのソリューションを提案したりとか、一緒になってじゃあ販路を開拓しようというところで、まあ、私の持っているネットワーク何かを使いながら、お客様とつないで実際に商売を始めるというところまでを、支援しているというところでしょうかね。
そうなると結構あれですか、飲食系がメインというか。
そうですね、食品ということでお考えた、そうですね、飲食の方っていうのはどちらかっていうと、ご自身で、ね、もうラーメンといえばうちが一番だと、うどんといえばうちが一番だという形で、支援なしでですね、どんどん前に行かれる方も多いんですけど、一方メーカーさんっていうのは、私実はメーカー出身なんですけれども、なかなかそのやっぱり一歩踏み出す、これはマーケットのニーズ、マーケティングリサーチと呼ばれるのは調査を通じて戦略を乗っていくっていうのが一般的でして、ですので製品開発のところまでですね、踏み込んで一緒になってやるっていうことも、たまにはそういうご支援もしているということになります。で、あと一方でですね、そもそもそういう個別会社の支援ということだけではなくて、日本食のマーケットそのものをですね、広げていったり、普及していったりというような仕事もしています。私たまたま日本の NPO 法人の日本食レストラン海外普及推進機構という機構があるんですけれども、そちらの欧州のアドバイザーということを委嘱されておりまして、直近で言いますと日本のカレーですね、日本のカレーを、まあ、PR していこうと、はい、金田さんもご存じの通り、まずは寿司、そしてラーメンのブームがあったように第三のブーム作れないかと、いうことでカレーのメニュー自体の普及ですね。で、食品は先ほどありましたように、メーカーさん日本でいうと例えば自分のブランドを使って小売店で売りたいとかスーパーで売りたいとかっていうことが主になりますけれども、日本の製品のブランディングって難しいじゃないですか。なので、外食の店舗でメニュー化することでまずはブームアップしていくと。なので、こういったその日本の食というソフトパワーを持つコンテンツのパワーですね、そのコンテンツのパワーを利用しながら、それに乗っかってメーカーさんを支援したり、それから市場を大きくしたり、そして、最近言ってるんですけど、ブームアップするマーケティングみたいなものをね、一緒になって考えていくっていうような仕事をしているということなんだと思います。
いやすごく、ね、興味深いんですけども、はい、実際にそのパリを中心に、はい、まあ、その国によってはやっぱり違ってくると思うんですけど、実際まあカツカレーも含めてどうですか、日本食っていうその位置づけ、欧州の人に対してどうですか、はい、ね、その寿司とかラーメンとかね、こっちにいるともちろん流行っているっていうのは分かるんですけども、これを聞いてる方、リスナーの方ってまあ日本人の方多いと思うんですけども、はい、どうですか、その江原さんから見て日本食のその、
そうですね、
マーケットっていうのは、
まあ、こんな話よくするんですけれども、さっきヨーロッパで日本食が広まってからどれぐらい経つのかなって振り返ってみると、やはりその2000年頃ってまだまだ全然マーケットとしては小さかったと思うんですよね。でこれまあ、いろんな形で日本のメーカーさんが頑張られた、お醤油を売る、お酢を売る、お味噌を売る、そしてまあ冷凍餃子を売るみたいなところまでいろんな形で活動されていらっしゃる食品メーカー、場合によってはマヨネーズだったりソース、こういったもの、調味料、それだけじゃなくて、例えば最近では和牛ですとか、いろんな形でヨーロッパ自体に門戸を開いていったっていうようなところから、日本食全体がトータルの中でパワーを持つようになってきたと僕は思ってるんですね。で、まあ、そんな中で、一昨年からカレーのブームアップをやってるんですけど、ロンドン中心に日本食のカレーってすごく、一般的になりつつ日常食化すると僕は言ってるんですけれども、まあ、そういった中で、市場が大きくなっているところに着目しながら、大陸側ですね、フランスですとかドイツ、そういったところにそういったブームを波及させられないかというのが着想でして、同じヨーロッパの中でも海一つ隔てる中でいうと、イギリスとフランスは大きくマーケットが違ってるんで、まあ、そういったところをこうつなげていくっていうのも一つ面白い仕事なのかなと思ってます。 な
るほど、確かにフランス、パリ、ね、僕はその江原さんとこうやってね時々こうお会いしたりしますけど、違いますもんね、パリとイギリス、ロンドンだと特に全然聞いてる話だと、あ、そうなんだパリではみたいなのと多いんですよ本当に。
いや逆に僕からしますとね、金田さんがいつもロンドンのお話をお聞きして、非常に勉強になってるなっていう感じですね。例えば本当にレストランの、さっき外食の話ありましたけど、レストラン一つ取ってみても、ロンドンですとこう日本食の特にフュージョンみたいな形を目指されて、かっこいい日本食みたいなものがレストランでも、しかも単価も高いぞみたいなところがあるじゃないですか。
多いですね。
ところがパリに行ってみると、割とこう個人で職人肌で、日本食全般じゃなくて俺はそばやるんだみたいなところとか、そば屋さんだったり、そういう専門業態化しつつあって、なんかそういったところも大きくロンドンとパリで、そういったところだけ見てもですね、なんか違うなみたいなことで感じるところも多いですね。
確かに。ちなみにそもそも江原さんがフランス、パリに今、はい、もう何年ぐらいなんですか。
今年で10年目になりますかね。
どうしてその今フランス、パリにいらっしゃるのかっていうのを結構気になるんですけども、はい、改めてちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、お話ちょっと漏れてましたけれども、もともと企業の駐在員、ね、日本の企業 の食品メーカーに勤めておりまして、そこでまあ駐在を5年ということで、任期がまあ終わるにあたって、まあ、こう残ってそういった今やってるような仕事をやってみたいなという気持ちで、わざわざまあパリという形の場所を選んでですね、起業したというのが経緯で、冒頭自己紹介の中で株式会社という言い方をしてますが、日本の法人を作ってですね、その後現地法人を作って、今はフランスの会社の代表としてもですね、パリに住んでるというようなことになります。
なるほど。いや、僕からすると、ね、こう異国の地でしかも駐在辞めてまで新しい企業を立ち上げるなんて、いやすごいすごいなと思うんですけど、そもそもその何て言うんですか、こうモチベーションっていうか、どうしてそのね、それ辞めてまでそういう事業、日本食だけじゃないですけども、まあ、食とかそういった日本の文化を 欧州に広げようって思ったその何ですか期限みたいなのって何かあったんですか、きっかけっていうかその思いみたいなっていうのは、はい、
まあそんな大それたことじゃなくてですね、まあ食品メーカーとして5年間ヨーロッパで、まあ、すごく充実した年を送れたと思うんですけれども、一方で言うとですね、駐在員の限界っていうかですね、食品メーカーっていう起点でですね、食品のマーケティングをしていくと、先ほどの外食さんとはまた違う食品メーカーとしてのマーケティングをしていくっていう観点に立った時に、それをですね継続的にやられてる日本の会社って案外少ないなって思ってたんです。というのはどういうことかっていうと、やっぱり数年経って戻ってしまう、一方で言うとマーケットはそこから変化しながら大きくなってるっていう中で言うと、真の意味でその食品のマーケティングをこの地で、その日本食市場が拡大する中でですね実現できていくっていうことは、まあ、かつそのために支援をしていくっていうことが、まあ非常にこう面白く見えたのことと、実際にやられていらっしゃる方がいなかったっていうのが事実なのかと思います。僕のような経歴で多分この仕事をされている方はほとんどというか、知る限りでは誰もいませんので、まあ、オンリーワンになれるかなっていう気持ちもあったのも正直事実ですかね。
なるほど。じゃあ今後の欧州の日本食文化のこのうねり、この広がりはもうエアラさんの手にかかってると、やっぱり
そんなことは全然なくてですね、皆さんいろんな思いで、もう本当に私が起業したまだね、4年、まあこれから5年目とか迎えますけれども、その間だけでもものすごく環境が変わってますよね。実際のお仕事をすることもあるんですけれども、直近ではですね、鹿児島県さんと一緒に、養殖ブリのヨーロッパへの輸出のプロジェクトを、やっておりまして、これはまだ継続中なんですが、それこそロンドンでイエローテールという形で非常にメニュー化されている、そのいわゆるハマチというものでも、実際には日本人はブリだと言ってブリとして売られているもの、これをこうさらにプロモーションをかけて、ヨーロッパのマーケットを広げていこうというプロジェクトなんですけれども、そういったところなんかも、見てもですね、非常にその皆さんが積極的に海外に向こうと、でかつ自助努力をされている方も非常に多いんで、私のようなものがですね余計なおせっかいするよりも勝手に進んでいる方はいっぱいいらっしゃるんで、そこまで大それた仕事をしているとは思ってないんですけども、まあ、一人でも多くの方にですね、このマーケットの方々に日本のものを知っていただく、まあ、そういった仕事ができればなと思っています。
いや、そういうふうに今ね、なんかいろんな形でご活躍されているということなんですけども、まあ、10年フランスパリに滞在されて、今後どのようにされていくみたいなって、なんかビジョンとかなんかありますか？ここどういうふうにやっていきたいみたいなのは、で、まあ、パリ来てに欧州っていうふうに言われてましたけども、
はいはい、日本からの輸出ですね、食品および農林水産物の輸出って昨年1兆円を超えたんですね。で、そうですね、15年ぐらい前はまだ2000億とか3000億とか言ってた時代からすると非常に夢のような話ですね。で、日本政府の目標は2025年までにそれを2兆円、30年までに5兆円にしたいという大きな目標を掲げてるんですね。私実はその食品メーカーの駐在時代に、農林水産省に出向経験がありまして、まさにその時に、まあ、そういったビジョンを作る仕事の一部もですねお手伝いさせていただくことがありました。で、そんな中で国策としてですね、日本がそうやってみんな世界に出ていこうという政府系の支援もあり、かつその周りの近隣、日本の近隣諸国を見ても、例えば韓国しかり、官民一体となってですね、やっぱり世界のマーケットに打て出ようという取り組みが進んでいると。で、そんな中でですね、グローバルに見たときに、その1兆円のうちのどれぐらいが欧州に輸出されているかというと、たったまだ1割なんですね。
1割、 欧州含めて。
そうです、英国含めて欧州入れても全輸出額の 10% なんです。じゃあ主にどこに行ってるかっていうと、皆さん想像の通りアメリカですとか中国ですとか東南アジアですとか、まあ、そういった形でやっぱり生産地から近いところ、またはそのマーケットとしてオープンなところっていうのがこれまでの、日本企業のターゲットでもあったということなんですね。で、じゃあ欧州っていうことにこだわり続けてるというのは、逆に言うとここから先の伸びしろ、まあ、まだすごくあるのではないかなと思ってます。ですので、自分自身の先ほどのご質問、原田さんのご質問に戻るとですね、このフランスを拠点に、まあ、英国も含めてですね、ドイツ、イタリア、スペイン含め、まあ、特に西側を中心とする、マーケットの、まあ、日本食の普及に対して、できる限り貢献していくということを考えております。
なるほど。じゃあもしこれ聞いてくださってて、はい、なんか欧州でやりたいっていう人がいれば、もう江原さんにね、もう聞けば万事解決っていうことですかね。
そうなりたいなというのがやっぱり目指すところなんですけどね。今はいろんな形で、本当に私も知らなかったような方とつながることが簡単にできるような時代になりましたよね。この間もある県のある、まあ、農業法人の方から人づてでお話をいただいたりとかですね、やはりこう簡単につながれるっていうことの中でですね、またソリューション提案、まあ、った解決できるといったソリューションの提案も、いろんなやり方があるのかなっていうふうに思ってますんで、まあ、コロナの時に一番進んだのが、まあ、オンラインコンサルティングみたいなところですかね。もう離れていても皆さんとお話できたりとか、まあ、そういったこともやってますんで、いろんな形で、まあ、もしこれを聞いたってらっしゃる方でご興味あればつながれたらなっていうふうには思います。
そうですね、すべて江原さんにかかればいやもう本当江原さんね、おしゃべりももうすごい達者で、本当にもう急にこれ今回ね お願いしてもかかわらず、もう素晴らしいね、トークありがとうございます。
ありがとうございます。
もう大丈夫ですか、 何か最後に何かあれば大丈夫ですか。いやいやいや、とんでもないです。いや本当僕もイギリスロンドンでやっぱこう食に関わる仕事の身として、やっぱすごい心強い存在だなと感じました。今話聞いて、
逆に私ちょっとこの場あれですけれども、金沢さんにはですね、その前職の食品メーカー時代からのご縁もあり、現在その、まあ、ロンドンでですね、マーケティング含めてでいろんな形で、事業を盛り上げたいという時に、真っ先にお声をかけさせてもらっている方なんで、引き続きね、ご協力で体制を作れればなと思いますので、よろしくお願いいたします。
本当に急な、ね、インタビューに答えていただいて、皆さんありがとうございました。今回
ありがとうございます。はい、失礼いたします。